特集、地震と生きる、6ページ。令和6年、能登半島地震から1年以上が経ちました。また、今年は、阪神・淡路大震災から30年の節目です。私たちは、避けることのできない地震と共存しなければなりません。金剛では、実際に起きた地震からの学びと、生き延びるため、日常を守るため、一人一人がすべき備えを考えます。令和6年、能登半島地震。昨年1月1日16時10分、能登半島を最大震度7の地震が襲いました。元日の明るい空気は一変。家屋は倒壊し、津波や火災も発生。水道などのライフラインも壊滅的な被害を受けました。令和7年1月28日現在、災害関連死も含めた死者、行方不明者数は517人です。本市を含む奈良県が被災地とペアになって支援する対抗支援先、対抗1対1の対口、対抗支援先として主に活動したのは、最大震度6強を記録した穴水町です。土砂災害などにより、多くの人が犠牲となった道庁。一時、半数以上の町民が避難所での生活を余儀なくされました。地震は他人事ではありません。私たちはこの地震から何を学ぶべきなのでしょうか。写真があります。令和6年、能登半島地震で倒壊した穴水町の住宅。説明。倒壊した家屋を道路を挟んだ向かい側から撮った写真です。壁や屋根が剥がれ、歩道を越え車道にまで落ちています。残った家の部分は梁がむき出しになっています。写真終わり。令和6年4月号に派遣レポートを掲載。本市の広報広聴課職員の派遣レポートを広報生駒生駒町令和6年4月号に掲載しました。4月号はこちらと書かれた QR コードがあります。本市で起こりうる主な地震と被害想定。2つあります。1、南海トラフ地震。発生確率が高い。10年以内 30%、30年以内 80%、50年以内 90%。建物の約1割にあたる5000棟以上が全壊か半壊。人口の約 3% にあたる4000人以上が避難所生活。奈良県は近隣の県に比べると被害が少ないことが予想されるため、国や他自治体などからの支援は後回しになるという見解も、自助や共助が求められます。2、生駒断層帯地震、被害が大きい、最大震度7、204人死亡、建物の約2割にあたる1万棟以上が全壊か半壊、人口の約 9% にあたる1万人以上が避難所生活。30年以内の発生確率は 0.2% 以内ですが、阪神・淡路大震災も地震直前の30年以内に地震が起きる確率は 0.02 から 8% でした。確率が低いからといって安心はできません。職員も被災した大地震。心強かったのは町民の力。穴水町職員インタビュー。災害対策本部で対応に当たった穴水町職員の池上直友さんに、被災経験からの学びや町の現状などについて話を聞きました。災害対応の日々。町の職員も多くが被災。道路の寸断もあり、 大半の職員が揃ったのは3、4日目でした。そこから1月20日頃まで、ほぼ全員が職場で寝泊まりしながら対応。町全域で電気が復旧したのが2月末。水道の仮復旧が3月初旬。4月頃まで災害対応以外の通常業務は全く行えませんでした。日頃からの備蓄が大切。元日の発災は被害を大きくしましたが、唯一良かったのは、家族の帰省に備えて各家庭に食料が多くあったこと。最初は避難所でアルファ化米などを食べていた人も、避難生活が続くと食べ慣れない非常食が辛いと話していました。日頃から避難生活を乗り切れる備蓄を一人一人が行うことが大切だと思いました。町民の連携が大きな力に。平時から町民の皆さんと一緒に防災訓練を行っています。おかげで大津波警報が出た時も、町民同士が声を掛け合い、高台に避難できました。穴水町は人口の約20人に1人が防災士。平成19年にも能登半島で地震が起きたことなどもあり、町民の防災意識はとても高いです。町の職員は100人ほど。避難所には貼り付けません。そんな中、各区長の皆さんや町民が中心となり、避難所の運営をしてくれました。困難な状況の中でも、自分たちで何とかしなければ、という意識で動いてくれたのが心強かったです。町の今とこれから。大変な日々が続きましたが、町では他自治体からの応援職員の助けもあり、公費による建物の解体などもかなり進みました。更地が増え、町の風景は発災前とは大きく変わっています。仮設住宅などに住む町民から届くのは、早く家を建てたい、普通の生活に戻りたい、という切実な声です。町では昨年12月に復興計画を策定しました。空いた土地をどう活用していくか、町民の声にどう応えていくか、課題は多いですが、計画を道しるべにして復興を進めていきます。穴水町環境安全課池上直友さんの写真と、助け合いが心の支えに、と、被災地での町民の方々の写真があります。本市から能登被災地への支援内容。派遣時期、令和6年1月から4月。派遣人数、延べ53人。うち消防禁煙隊派遣、31人。派遣業務内容。避難所運営支援や応急給水、建物被害認定調査、罹災証明書発行受付、健康調査など。市民からの義援金、509万1094円。令和6年12月27日時点、12月26日金曜日まで受付しています。詳しくは市のホームページを確認してください。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。穴水町ウェブ写真展を公開中。本市の派遣職員が撮影した写真や思いなどを市のホームページに掲載しています。写真展はこちらと書かれた QR コードがあります。令和6年に初めて発表。南海トラフ地震臨時情報。日本の南側にある海溝沿いで異常な現象が観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに気象庁から発表される情報です。専門家が調査し最短2時間程度で警戒、注意、調査終了などのキーワードが発表されます。国や市などの呼びかけに応じて対応してください。 詳しくは気象庁ホームページをご覧ください。ページはこちらと書かれた QR コードがあります。一人一人ができること。地震を避けることはできませんが、自分や大切な人の命を守るため、一人一人ができる準備、自助があります。できることから実践しましょう。1、まずは生き延びるために。地震による死因で多いのが、家屋の倒壊や家具の転倒に伴う圧死や窒息死。阪神・淡路大震災の死因の約 77% は圧死・窒息。まずは発災時に生き延びるための対策を優先的に行いましょう。家具の対策をしよう。寝室や子供・お年寄りのいる部屋には家具を置かない。安全に避難するため、出入り口や通路に物を置かない。ベッドの上に倒れないよう家具のレイアウトを工夫する。支え棒や金具などを使って家具の転倒を防ぐ。ハザードマップを確認しよう。本市の総合防災マップには地震ハザードマップや土砂災害ハザードマップを掲載しています。発災時の自宅周辺の被害想定や避難場所、避難経路を確認しましょう。地震発生時の行動や日頃の備えなども記載しています。マップは市のホームページに掲載していますのでご覧ください。マップはこちらと書かれた QR コードがあります。自宅が地震に耐えられるか確認しよう。昭和56年、1981年以前に建てられた家は、十分な耐震性が確保されていない場合があります。下記の耐震診断で簡単にチェックしたり、より詳しく知りたい人は、建築士などの専門家に相談したりしましょう。うちは大丈夫？誰でもできる我が家の耐震診断。自宅について10の質問に回答。自宅の地震に対する強さ、弱さのポイントがわかります。一般財団法人日本建築防災協会が運営するサイトです。ページはこちらと書かれた QR コードがあります。火災の対策をしよう。地震には火災が多く伴います。特に地震後の停電が復旧した時に起きる通電火災は、同時多発的に起こる危険も。東日本大震災の火災発生要因の約 54% は電気関係。倒壊した建物内で救助を待つ人の命を奪うことにもなるので、火事を起こさないための対策をしましょう。感電ブレーカーの設置と懐中電灯の用意。住宅用火災警報器の設置。初期消火の準備、消火器を備える、風呂の水を残す。発災時は避難所へ行く前に火の元を確認し、電気のブレーカーを切りましょう。コラム、職場での災害対策も忘れずに。一日の多くを職場で過ごす人は、そこで被災する可能性も。職場には、地震の時に凶器になる重いものがたくさんあります。以下の対策をしましょう。ロッカーの上に物を置かない。コピー機や机など、キャスター付きのものにストッパーをつける。避難経路を確認しておき、非常口の前には荷物を置かない。ビルの高層階は、大地震が発生した時、特に大きく揺れますので、十分に注意してください。2、家族と再会するために。会社や学校など、家族が離れ離れになる可能性も。また、災害時は通信がつながりにくくなります。東日本大震災では、連絡がつかない親を家で待っていた子供が津波被害に遭った例も。 災害時の行動について家族会議をしておきましょう。無理な帰宅は救助の妨げに。阪神・淡路大震災などの過去の地震では、職場などから車や徒歩で無理に帰宅しようとする人たちにより、道路渋滞が起こり、救助活動に向かう緊急車両が到着できないことが問題になりました。危険を伴う中で無理に帰宅すべきではありません。正確な情報の入手を心がけ、2、3日は職場で過ごせるように事前備蓄をしておきましょう。家族会議で決める内容。発災時の連絡手段。電話がつながらない時の連絡手段を決めておきましょう。後で紹介する災害用伝言ダイヤルの利用を想定したり、あらかじめ家族で SNS のグループを作ったりするのが有効です。電話がつながらなくても伝えられる災害用伝言ダイヤル NTT。 地震などの災害時に電話がつながりにくい時に開設される声の伝言サービスです。伝言時間は30秒。毎月1日と15日などに無料体験も実施されています。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。連絡がつかない時の行動。各自自宅から最寄りの避難所へ集合するなど、事前に行動や集合場所を決めておきましょう。近所の避難所を知っておこう。市内の避難所一覧。自宅の近くにある避難所をあらかじめ確認し、実際に家から歩いてみましょう。避難所には無料で使える特設公衆電話が設置されます。避難所はこちらと書かれた QR コードがあります。3、避難生活の困難を減らすために、電気、上下水道などのライフラインや物流の停止により困難が多くなる避難生活。食料の備蓄や家族構成に合った備えなど、できる準備をしておきましょう。避難の方法は様々。避難所での避難。二次災害の危険が低いのがメリットですが、共同生活のストレスや感染症のリスクなどが伴います。縁故避難。親戚などの家に避難する方法です。平時から相談しておきましょう。自宅が無事で、自宅で生活する場合も、ライフラインの停止などへの備えが必要です。食料を備蓄しておこう。市の食料備蓄は、想定被災者の1日分だけです。生駒断層帯地震。最低1週間分の食料を備蓄しましょう。保存期間の長いものを多めに買っておき、消費したら補充するのがおすすめです。家族構成に合った備えをしておこう。高齢者や持病がある人。災害時は薬などが手に入りにくいです。医師と災害時の相談をしておき、薬を持って避難しましょう。乳幼児、液体ミルクや離乳食、おやつ、おむつなどの必要品を非常時の持ち出し袋に入れておきましょう。ペットを飼っている人、避難はペット同行が基本です。フードやリード、ゲージなどの準備と事前のしつけをしておきましょう。我が家に必要な備蓄がすぐわかる東京備蓄ナビ。家族構成など3つの簡単な質問に答えるだけで、家族に合った備蓄品目と必要量のリストが表示されます。東京都が運営するサイトです。ページはこちらと書かれた QR コードがあります。
地震が起きたら、地震はいつ起きるかわかりません。いざ揺れが発生するとパニックになることも、地震発生時の居場所ごとに取るべき行動を覚えておきましょう。居場所別の取るべき行動が図で示されています。 まず、家、テーブルなどの下に隠れる。動けなかったら頭を手で守って姿勢を低くする。次に、職場、棚やコピー機などから離れ、机の下に隠れる。外へ逃げるときは落下物に注意する。学校、塾、机の下に潜り、先生の指示に従う。通学路が危険な可能性があるので、勝手に帰宅しない。スーパーなど商業施設、カバンなどで頭を守り、ショーケースなどから離れる。慌てて出口に向かわず、係員の指示に従う。地下街、カバンなどで頭を守り、揺れが収まるのを待つ。停電になっても慌てずとどまり、係員の指示に従う。運転中、徐々に減速し、緊急車両が通れるように道路の左側に停車。揺れが収まったらキーをつけたまま徒歩で避難する。エレベーター、すべての階のボタンを押し、最初に止まった階でその階の状況を確認してから降りる。鉄道、緊急停止に備え手すりや吊り革をしっかり握る。停車後は乗務員の指示に従う。山、丘陵地、落石に注意し、急傾斜地など危険な場所から遠ざかる。沢や谷沿いを避け、尾根沿いに下山する。以上。防災を知る、学ぶ。広報誌防災コラム。令和6年度は、広報誌で防災の連載を実施。今号は40ページに掲載。1年間の内容を市のホームページにまとめていますので、ぜひ確認してください。QR コードがあり、ページはこちらと書かれています。市公式 SNS。災害時に最新の情報を発信します。ぜひ事前に登録してください。市公式 LINE と防災安全課 X の QR コードがあります。デジタル防災訓練。市公式 LINE からスマホで簡単に防災訓練ができます。訓練は地震編と大雨編の2種類。所要時間は数分です。隙間時間に行い、家族の備えに役立ててください。QR コードがあり、訓練はこちらと書かれています。どこでも講座。本市職員が出張し、防災対策や災害対応をレクチャー。おおむね10人以上を集めれば申し込めるので、ぜひ活用してください。QR コードがあり、詳しくはこちらと書かれています。防災・危機管理のページ。市のホームページで、避難情報や道路・ライフラインの状況など、発災時に必要な情報をまとめて公開しています。QR コードがあり、ページはこちらと書かれています。防災・危機管理 e カレッジ。消防庁が運営する防災・危機管理について動画などで学べるサイトです。子ども向け、一般の方向けなどがあります。QR コードがあり、ページはこちらと書かれています。元兵庫県庁職員インタビュー。近畿で地震は起きない。余談の中、あの震災は起きた。6000人以上が亡くなった阪神淡路大震災、最大震度7から30年、兵庫県庁の職員として震災を経験した後、災害対策に長年携わり、現在は神戸市にある人と防災未来センターでボランティアをしている森田勝彦さんに話を聞きました。 森田克彦さん、プロフィール。人と防災未来センターボランティア、前同センター副センター長。昭和58年、兵庫県庁入庁。災害対策局長、防災企画局長などを歴任。プロフィール終わり。平成7年1月17日、早朝。部屋が突然ギシギシ揺れ、停電で真っ暗になりました。上司に指示を仰ぎ、その日は自宅待機。翌日、20キロから30キロメートルの距離を2時間以上かけて自転車で走り、県庁へ向かいました。道中、傾いたビルや燃えた家の跡が生々しく、焦げた匂いが充満し、煙でいつまでも夜が明けないような、そんな状態でした。職場に着くと、室内には物が散乱していました。当時の兵庫県は、あまり防災に力を入れているとは言えず、防災担当の職員は少数。私は防災担当ではありませんでしたが、鳴り止まない電話の対応をしたり、仮設トイレを運んだり、気がつけばほとんど家に帰れないまま、約2ヶ月が過ぎていました。大切なのは、次女、そして共女。その年の4月に正式に防災部門に移動しました。そこから災害対策に携わり30年。阪神淡路大震災以降、震度7に達する揺れが国内で何度も起き、被災地にもたくさん行きました。感じるのは、大切なのは次女、そして共女だということです。まずは次女。阪神淡路大震災や令和6年能登半島地震で多い死因は圧死でした。家の耐震化や室内の安全対策をまずしてください。食料の備蓄はもちろん、トイレの対策も重要です。避難所までのルートや危険箇所の確認も行いましょう。災害時は様々な情報が飛び交いますので、自治体からの情報を得る準備なども重要です。次に、共助。阪神淡路大震災では、瓦礫の中からの救出の約8割は、近隣住民などによるものでした。また、避難所の運営は、住民の皆さんが中心になります。普段から近所の人に挨拶をしたり、地域の掃除や祭り、防災訓練に参加したりして、つながりを大切にしてください。過去の災害では、高齢者や障害がある人など、支援が必要な人が多く亡くなっています。災害時に誰一人取り残さないために、地域の力を強めていってください。確率の問題ではない。生駒断層帯地震は発生確率が低いからというのは対策しなくていい理由にはなりません。0.1% でも確率があるということは過去に地震が起きたということ。起こることを前提に対策をしてください。インフォ、総合防災訓練を実施。令和7年度に生駒市総合防災訓練として、1年を通じて様々な防災訓練や啓発イベントを行います。市民一人一人と地域職員の防災意識を高めることを目指します。日程など、詳しくはチラシや市のホームページで随時お知らせします。ぜひ参加してください。実施内容、予定、避難所宿泊訓練、防災マルシェ、防災講演会、帰宅困難徒歩訓練、地域訓練など。避難所資機材の充実、備蓄食料約1万8000食を購入したほか、 各避難所用の資機材を追加で整備しました。汚物袋などのトイレ用品やスマホの充電器など、発災初動期の避難所で必要になる物資を充実させました。今後も継続して避難所用物資の整備を進めます。災害の情報を一元管理するシステムが始動。災害対応を迅速に行うため、災害発生時の被害情報や避難情報などを一元管理できる本市独自の総合防災システムを構築しました。LINE での被害情報の受付や AI を活用した SNS 情報の収集なども行います。4月から稼働予定。以上、特集、地震と生きるに関する問い合わせ、防災安全課、電話 0743-74-1111、内線3110。